Thank you, sisters, for this powerful.
姉妹たち、素晴らしい音楽をありがとうございました。またメッセージをありがとうございました。このカンファレンスセンターと韓国の聖歌隊の皆さんに感謝しています。素晴らしい女性たちの声がこの集会を引き立ててくれました。私の大切な友でありイエス・キリストの祝福された弟子である愛する姉妹の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会の総大会を開会するにあたり皆さんと共に集う機会をいただき光栄に思います。来週大官庁会と十二使徒は全ての中央幹部と中央補助組織の指導者に会うことになっています。そして全世界に向けたこの教会の総大会のその他の部会は土曜日と日曜日に引き続き行われます。愛する預言者トーマス・エス・モンソン大官庁から大官庁会を代表して教会の姉妹たちに話すように言われたことを私は心から感謝しています。何を言うべきか考えていると私の人生を形作り試練の時に助けてくれた女性たちに私の思いは向かいました。私は何十年も前に家族全員をモルモン教徒の聖餐会に連れて行く決断をしてくれた祖母に感謝しています。またドイツ人の年配の独身女性エイビフィ姉妹に感謝しています。彼女の名前を翻訳すると永遠の姉妹となります。彼女は私の祖母を教会に招くという勇気ある素晴らしい行為をしてくれました。私は第二次世界大戦の混乱の中で4人の子供を導いてくれた母に心から感謝しています。また孫と娘と孫娘そしていつの日かその後に続く未来の忠実な女性たちのことも考えています。もちろん妻のハリエットの感謝は尽きることがありません。彼女は10代の時に私を魅了し結婚して母親となり育児や子育てに献身しました。妻として私の傍らに立ち子供や孫やひ孫を愛し大切にしています。順風の時も逆風の時も家族の支えとなってくれました。妻は彼女をよく知る全ての人の人生に光をもたらしています。最後に神の王国を築くために多くのことをしている何百万もの世界中の忠実な姉妹たちに心から感謝しています。皆さんは周りの人々をさまざまな方法で励まし養い祝福しておられます。私は多くの神の娘と共にいることを嬉しく思います。神の子ですを歌うときその歌詞は私たちの心に染み込みます。自分は天の両親の子供であるという真理について考えると自分の起源と目的と行く末が心に満ちてきます。私はいつも神の子であると意識するのは良いことです。その知識は困難な時期をしのげるように助けてくれ素晴らしい事柄を成し遂げるように励ましてくれるでしょう。しかし永遠の両親の娘という身分は自分が勝ち取ったものでも将来失われるものでもないということを覚えておくのも大切です。皆さんは永遠にわたって常に神の娘なのです。御父は皆さんに高い望みを持っておられますが天の起源を持つだけでは天の受け継ぎを得ることは保証されません。神が皆さんをここへ送られたのは想像を絶する未来に皆さんを備えるためです。忠実な人には霊感と栄光に満ちた祝福が約束されています。その祝福には王位、王国、公国および力、主権すべての高いところと深いところも含まれます。人知を超えたその祝福を受けるものとなるには霊的な出生証明書や神の子会員カード以上のものが必要になります。どうすればそこに到達できるのでしょうか。救い主はこの時代にその答えを与えられました。 あなた方は私の律法に従わなければこの栄光に達することができない。聖栄に至る門は狭く、その道は細い。それゆえあなた方は私の律法を受け入れなさい。だからこそ私たちは弟子の道について話すのです。神の戒めに従順に従うことについて話すのです。心と力と精神を尽くし喜んで福音に生きることについて話すのです。しかし神の戒めに従うことは常に楽しいわけではないと感じる人もいます。事実を正直に受け入れましょう。中には難しい戒めや気乗りしない戒めもあるでしょう。健康に良くても嫌いな野菜が目の前に出された子どものように感じる戒めです。もっと楽しいことに移れるようにと鼻をつまんで我慢して飲み込むように従っているのです。そのような時にこう思うかもしれません。神の戒めは本当に全部従う必要があるのかしら。その問いに対する私の答えは簡単です。神は私たちの知らない理解を超えた事柄をご存知であると私は思います。天の御父は永遠のお方であり、私たちと比較にならないほど偉大な経験と知恵と英知を備えておられます。さらに永遠の愛と憐れみに満ち、人の不死不滅と永遠の命をもたらすという神聖な目的に常に心を向けておられます。つまり皆さんにとっての最善をご存知で、その最善を皆さん自身が選ぶように望んでおられるのです。天の御父の最大の使命はご自分の子供たちに聖栄と栄光を与えることであり、御父はそのための最善の方法をご存知であると心から信じるなら、難しそうに思える戒めでも受け入れて従うことは道理にかなっていないでしょうか。この世の闇や試練の中を導くために神が与えてくださった灯火を大切にするべきではないでしょうか。その灯火は天へ帰る道を示しています。天の御父の道を選ぶことにより皆さんは神の娘として進歩するために生涯にわたって祝福となる神聖な土台を据えていることになるのです。神は祝福を天の大きな雲の中に閉じ込めていて、ご自分が定めた厳しい掟に従わない限りその祝福をくださらないのだと想像しているなら、戒めに従うのは困難なことだと思います。しかし戒めとはそのようなものではありません。実際には天の御父は絶えず祝福を注いでおられるのです。その祝福をまるで傘のように遮っているのは私たちの恐れや疑いや罪なのです。神の戒めはその傘を閉じて絶えず注いでいる天の祝福を受けなさいという愛に満ちた教えであり、神聖な助けなのです。神の戒めは単なる良い考えのリストではないことを受け入れる必要があります。それはネットに掲載される人生の裏技や元気の出る言葉ではありません。それはこの世において平和を、また来たるべき世において永遠の命をもたらす永遠の真理に基づいた神の助言なのです。選択肢があります。一方には絶え間なく変わる理論と疑わしい動機に満ちたこの世の意見というものがあります。もう一方には神の子供たちへの神の言葉、すなわち神の永遠の英知、確かな約束、 栄光と愛と威厳に包まれて御前に帰ってくるように招く愛に満ちた神の教えがあります。選ぶのは皆さんです。大海と砂と無数の星々の創造主がまさに今手を差し伸べておられます。幸福と平安と永遠の命を得る方法を差し出しておられるのです。この輝かしい祝福を得るにはへり下り、信仰を働かせ、キリストの御名を受け、言葉と行いで主を求め、いつでもどのようなことについてもどのようなところにいても神の証人になるという決意が必要です。神と神の戒めの性質を理解すると、自分のことと自分が存在する神聖な目的をさらに理解できるようになるでしょう。それにより戒めに従う意欲に変化が生まれます。喜んで福音に生きることが心からの望みになるのです。例えば教会に出席することを神への愛を深め、平安を見出し、人を高め、御霊を求め、イエス・キリストに従う決意を新たにする私的な方法だと考える人は、単に椅子に腰掛けて時間を過ごしているだけだと考える人よりも、ずっと豊かな経験をしていることでしょう。姉妹の皆さん、日曜日の集会に出席することはとても大切ですが、天の御父は私たちの出席率よりも信仰と悔い改めの方にずっと関心を持っておられると私は確信しています。もう一つの例を紹介しましょう。2人の小さな子供を持つ一人親の姉妹が最近水疱瘡にかかりました。当然ながら子供たちにもすぐに感染しました。この若い母親にとって一人で自分と小さな子供の世話をするのは大変なことでした。きれいにしていた家は散らかってしまいました。汚れた皿が流しに重ねられ、洗濯物もそこら中に積み上げられました。自分も泣きたいと思いながら泣きじゃくる子供をあやしていると、誰かがドアをノックしました。それは彼女の訪問教師でした。彼女たちにはこの若い母親の苦しみが見て取れました。家と台所の様子が見えました。子供の泣き声も聞こえました。さてこの姉妹たちが毎月訪問することだけを考えていたとしたらどうでしょう。彼女にクッキーを渡して、先週の婦女教会でお会いできなくて寂しかったわと言い、私たちにできることがあったら何でも言ってねというような言葉をかけて、今月も 100% 訪問できたことに感謝しながら元気よく家路についていたかもしれません。幸いなことに彼女たちはキリストの誠の弟子でした。自分たちの姉妹の必要に気づき、自分たちの多くの才能と経験を有効に活用しました。台所や部屋を片付け、家の中に光と清潔さをもたらし、それから友人に電話をして必要な食料品を持ってきてもらいました。一仕事を終えた彼女たちが挨拶をして立ち去った時、この若い母親の目には感謝と愛の涙が浮かんでいました。その時を境に、この若い母親の家庭訪問に対する考え方が変わりました。私は単に誰かの作業リストのチェック項目ではないことが分かりました。確かに訪問教師が毎月訪問することは必要ですが、この戒めが与えられている最大の理由である神と隣人を愛することを忘れてはなりません。戒めや神の王国を築くことを作業リストの項目をこなすかのように行うならば、私たちは弟子としての心を失うことになります。喜んで天の御父の戒めに生きることで得られる成長の機会を逃してしまうのです。 弟子の道を歩むことは必ずしも苦しい経験ではありません。それはどんな甘いものよりも甘いものです。人を苦しめる重荷ではありません。弟子の道は霊を高め心を軽くしてくれます。信仰と希望と慈愛で励ましてくれます。闇や悲しみに包まれている時でさえ光と平安で霊が満たされます。神の力と永続する喜びを与えてくれるのです。福音における愛する姉妹の皆さん、8歳の人にも108歳の人にも心から理解してほしいことが一つあります。皆さんは愛されています。皆さんは天の両親にとって大切な存在です。無限にして永遠なる光と命の創造者は皆さんをご存知です。皆さんを心に留めておられます。今まさに、そしていつも神は皆さんを愛しておられます。皆さんが弱点や悪い習慣を克服できたら愛そうと思っておられるのではありません。皆さんの苦しみを完全に理解した上で今愛しておられます。皆さんの希望に満ちた心からの祈りが身元に届いているのをご存知です。皆さんが闇の中で消えてしまいそうな光をつかんで信じた時のことをご存知です。皆さんの苦しみをご存知です。力が足りず失敗した時の皆さんの悲しみをご存知です。それでも神は皆さんを愛しておられるのです。神は皆さんの成功をご存知です。皆さんには小さく見えることでもその一つ一つを認め大切にしておられます。人々に手を差し伸べる皆さんを愛しておられます。自分の重荷と戦いながら人の重荷を軽くしようとして手を差し伸べる皆さんを愛しておられるのです。神は皆さんのすべてをご存知です。皆さんがはっきりと見えありのままの皆さんをご存知です。その上で愛しておられるのです。今もそしていつも。天の御父が皆さんの化粧や服や爪が完璧かどうかを気になさると思いますか？インスタグラムやピンタレストのフォロワーの数で皆さんの価値をお決めになると思いますか？Facebook の友達や Twitter のフォロワーが減るのを皆さんが心配することを望んでおられると思いますか？外見的な魅力や服のサイズ、人気などが宇宙を創造されたお方にとっての皆さんの価値にほんのわずかでも影響を与えると思いますか？神はまさに現在の皆さんをありのまま愛し、皆さんが望み可能性を秘めている未来の輝かしい皆さんをも愛しておられるのです。皆さんが行くべき道を全うし天の家に立派に帰ってくることを御父がどれほど絶望しておられるか皆さんには想像すらできません。天の家に帰るには利己的な願望や不適切な野心を犠牲と奉仕という祭壇に捧げなければならないことを明かします。姉妹の皆さん、イエス・キリストの救いの力に信頼し主の律法と戒めを守ってください。つまり喜んで福音に生きてください。皆さんが生活の中でもう一度新たにこれまで以上に神の麗しい愛を経験できるようにお祈りします。神の戒めを学びそれを宝とし喜んで福音に生きる信仰と決意を心の中に見出すことができますように。そうするときに最高の本当の自分を見出せることを約束します。あらゆる義の主である永遠の神の娘であることが本当に意味することは何かを見出せることでしょう。 そのことを明かしし、主の使徒として皆さんを祝福します。イエス・キリストの御名により、アーメン。